あかりと
武井の
カニから発信東美濃、
東美濃を舞台にした NHK 連続テレビ小説半分青いが
月曜から土曜日の朝8時から放送中。
舞台は岐阜県と東京、
まさに半分岐阜県。
危なっかしくもバイタリティあふれるヒロインの物語です。
物語には架空の町として東美濃市が登場。
見たことがある蟹市の建物が登場するかもしれませんよ。
ぜひドラマを見て探してみてね。蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさんこんにちは、塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。武井ちゃん、
はい、
片栗フォトコンテストでは素敵な写真がたくさん集まりましたね、
う
ん、
はい、そうですよね、
はい、
今回の最優秀作品はドタの早川美鈴さんの作品でした、
はい、
写真に写っているのは娘のさやかさん。やっぱ好きやおと書かれた赤いハートのフォトプロプスを持って片栗祭り限定の特設パネルの前で撮影した写真です、
はい、
パネルの相合傘の片側に書かれているのは未来のあなたの文字です、
はい、
その未来のあなたに向けられた娘さんの 120% スマイルに多くの人が恋をしたのではないでしょうか。
もう写真そのものがすごい笑顔でパワーが伝わってきますよね、
う
ん、
そうです
ね、ほのぼのとしてしまいます、
うん、とっても可愛らしい笑顔です、
はい、写真は娘さん自体が写ってるんですが、
はい、
その写真を投稿したのは一緒に片栗祭りに来ていたお母様なんですよね、
うん、そうなんです。
そのお母様が写真と一緒に投稿した文章が、はい、片栗祭り花言葉は初恋素敵な出会いがありますように、
うんうんうん、
最後には母&娘の願いと書いてあって、うんうん、もう親子の温かさを感じ、はい、もう幸せな気持ちになれました。
そうですね、娘さんだけじゃなくてお母さんも一緒に願ってるってとこがまた素敵ですよね。
本当に素敵です。
片栗の花言葉であり今回のフォトコンテストのテーマでもあった初恋にふさわしい一枚でしたね、
はい、
他にも優秀賞3作品を決定しました。入賞作品は蟹市広報課アカウントで紹介しています。その他応募作品はハッシュタグカニスタで確認することができます。
今回の片栗フォトコンテストを通して片栗の群生地を多くの人に知ってもらえてよかったです、うん、ハッシュタグカニスタでカニの指摘がたくさん集まりました。
実はハッシュタグカニスタはコンテスト以外でも使えるんですよ。
はい、
カニ市に関する写真であればいつでも使用 OK です。たくさん使ってたくさんカニの素敵を発信してくださいね。では早速今日の本題に入っていきましょう、
はい、
まず一つ目は5月6日にオープンした子育て健康プラザマーノの話題からです。
カニ市のシンボル施設となるマーノはオープン初日から多くの人で賑わっていました。前回はオープン記念イベントについてお知らせしました。今日はマーノの概要や今後開催される講座などについて詳しくお知らせしていきます。
他にも最近蟹市で誕生した2冊の冊子に関する話題や蟹育ち新規認定商品に関する話題など盛りだくさんでお送りしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりとお楽しみください。まずは先日オープンを迎えた子育て健康プラザマーノの話題からです。
前回の放送では6日日曜日の開館記念イベントについてお伝えしました。今日は施設の概要や今後開催していく予定の講座について詳しくお知らせしていきます。
オープン当日に施設に入った瞬間もう木材のいい香りがプンプンしました。
お、あかりさんいいところに気がつきましたね。実はマーノの内装や備え付けのテーブル椅子などの家具には岐阜県産の木材が使われているんです。
お、岐阜県産だったんですね、
はい、
もう木の香りっていい香りだしとにかく落ち着きますよね。
そうですよね。
お子さんも安心して過ごせる空間になりましたよね。
はい、 木の温かみを感じながらのんびりゆっくりくつろいだり交流を楽しんでいただけたらと思います。
そういえば立体駐車場の上にある東棟3階の屋上スペースも開放的で天気がいい日には子どもも大人ものんびりくつろげそうなスペースですよね。
はい、上からの眺めもすごくいいですよね。
はい、
すぐそばには蟹川も流れていて水の流れる音が聞こえるほどです、うん、天気のいい日にはぜひ一度眺めてみてください。また中央自動センターニコットの中にはクライミングウォールがあります。雨の日でもお子さんがのびのびと過ごせるスペースです。
天候にかかわらず子どもがのびのびと過ごせるというのは魅力的ですよね。
はい、
ところで子育て健康プラザマーノという名前がついていますが実は子育て世代ではない人も利用できる施設になっているんです。
マーノにはカフェレストランやクッキングスタジオ、健康スタジオ、親子サロン、会議室などがあり料理や運動など様々な目的で使用していただけます。
具体的にどんな使い方ができるんですか？
はい、例えば健康スタジオでは世代別の運動講座、さらにクッキングスタジオでは食育教室や自炊教室、男の料理教室などを今後開催していくそうです。
はい、
幅広い世代の人に参加していただける内容ですよね。
はい、
日時や参加費などの詳細は広報課に5月号の特集ページや市ホームページでも掲載しています。
料理教室に運動教室なんて本当幅広い教室があるんですね。
はい、
電車やコミュニティバスで行けて、しかも参加費が各回540円程度とお手頃なので何度でも参加できそうですよね。
はい、料理教室などに参加しようとすると参加費が気になりますが魅力的な価格設定になっていますよね。
はい、ぜひご家族やご友人を誘ってお気軽に参加してみてください。
さらに用途に合わせて各部屋のレンタルも可能です。利用料金や予約方法など詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
子育てに健康、料理、本当に盛りだくさんの施設でもうお腹いっぱいです。
はい、子育て健康プラザマーノは子育てや健康づくりを支えるだけでなく地域のにぎわいの拠点ともなる施設です。今後も子どもから高齢者の方まで幅広く皆さんに使っていただきたいです。この施設を通した世代間のつながりにも期待したいですね。
竹井ちゃん、
はい、
そういえば最近蟹市に関する2冊の冊子が誕生しましたよね。
はい、観光ガイドブックウェルカニと読み物の蟹市の自慢と誇りですよね。
はい、ウェルカニは私が名誉局長を務める蟹市若者プロジェクト蟹若の一環で市内の高校生が中心となって制作されました。
ガイドブックの名前であるウェルカニには観光資源あふれる蟹市へようこそという思いが込められているそうです。
はい、
写真をふんだんに使って蟹市の魅力を見やすく分かりやすく紹介しています。
私は先日行われた完成披露会にも行ってきました。
はい、
高校生の皆さんが勉強や部活の合間を縫って会議や取材を重ね紙面構成などを考えました。それぞれの体験エピソードやコメントが書かれていてとっても分かりやすくて面白いです。フリーペーパーとは思えないくらいの立派なガイドブックになりました。
あかりさんのお気に入りの観光スポットはありますか？
やはり私が昔から親しみのある鳩吹山ですかね。
何回も話してますね。
はい、ウェルカニの冊子では高校生の皆さんが山登りをしていて、
うん、
体当たり取材頑張ったんだなと感心しました。
高校生の子たちが実際に登っている写真が掲載されていて、あの登り切った後の写真も一緒に掲載されているので、なんか達成感が伝わってきますよね。
本当にみんな頑張ったんだなっていうのが伝わってきますよね。
はい、
あとウェルカニの後ろの方のページには、
はい、
蟹市内のお店のおすすめグルメやスイーツも載っていて、
うん、
私も知らないメニューがあったりしたので行きたくなりました。
ご飯物とかスイーツも載っていて本当にインスタ映えしそうなものがいっぱいありますよね。
はい、そうですよね。私も実際に行って写真を撮りたくなりました、うん、そして2冊目が蟹市の自慢と誇りです。蟹市の歴史や文化、自然、産業、行政の取り組みなど広く紹介しています。
発刊されたのは全部で6000部ほど、 A4 サイズのフルカラーです。
主に小中学生向けに作られたものと聞きました。
はい、そうなんです。市内公立小学校の6年生と中学校全学年に配布しました。
うん、行政の取り組みなどは少し難しいイメージがあるんですが、学生向けに分かりやすい言葉で説明されているからとても読みやすいですよね。
はい、あかりさんの印象に残ったページはありますか？
はい、私はどうしてカニって名前がついたのというページが気になりました。カニという地名は約1300年以上も前からあるんだよということと、うん、なぜカニというのか様々な説があるよということが書いてありました。この様々な説について詳しくこのページでは書いてあったので、うん、皆さんもそれをお楽しみに見てください。はい、
他にもカニが効能か中能かっていうところもあって、
気になりますよね。
本当にそういったカニの豆知識がたくさん詰まった本なので、もうどこを読んでも面白いですよね。うん、
それを若い子にも知ってもらえるっていうのが嬉しいですよね。
うん、そうですね。
竹井ちゃんが印象に残ったページはありますか？
はい、私は金山にある美濃金山城跡や東美濃地方最大の前方後円墳といわれる長塚古墳などについての内容がすごい気になりました。やっぱり蟹市では今東美濃の国づくりに力を入れているので、
はい、
そういった東美濃関連のページはタイムリーなので、ぜひ皆さんにも読んでいただきたいです。
そうですね。
はい、ウェルカには市役所観光交流課、蟹市の自慢と誇りは文化財課で配布しているほか、市内の公共施設でも配布しています。ですが冊数には限りがあります。蟹市のホームページでもダウンロード閲覧が可能なので、そちらもご利用ください。
今回ご紹介した内容の他にも蟹の魅力がたくさん詰まった2冊になっています。まだ読んだことがない方はぜひ読んでほしいです。次は広報蟹5月号より蟹育ち新規認定商品のお知らせです。
蟹育ちとは蟹市産の農作物やそれらを使った加工品のことです。安心安全を基準に認定されます。
はい、
今回の認定商品の中であかりさんが気になるものはありますか？
そうですね、私もすでに知っていて食べたものがあるんですが、
はい、
お芋サンドというもので、う
ん、はい、
第1回お土産コンテストで銅賞を受賞した商品です。
そうなんです。
クリームとサブレに蟹市産のさつまいもを使用していて、うんうん、さつまいもの味がしっかり感じられてとっても美味しかったです。
はい、
それとカニコラーメンといって、里芋のペーストを練り込んだ麺のラーメンです。
うん、
歯ごたえとコシを楽しむことができて、里芋の粘り気をしっかりと持っていてとっても美味しかったです。
はい、ちなみに里芋の味はしましたか？
里芋の味は噛めば噛むほどわかるという感じでしょうか。
なるほど、ちょっと私も食べてみようと思います。
はい、ぜひ。竹井ちゃんは何か気になるものはありますか？
はい、私はこの明るい話でも何度か紹介している葉咲がやっぱり気になります。くくりの田んぼで栽培されたお米を葉咲の酒造で醸造しています。すべての製作過程をカニで行っているオールカニのお酒です。
うん、お土産に持っていきたいですね。
そうですよね、お酒好きの方にはぜひプレゼントしたいですよね。
はい、
今回認定された商品を合わせるとカニ育ちは全部で68になりました。
はい、
あかりさん、
はい、
今後カニ育ちにこんな商品が認定されるといいなと思うものは何かありますか？
そうですね、大河ドラマで明智光秀公が決まったので、うん、
はい、
光秀公がもし今生きていたら献上したいメニューや商品をみんなで考えたいです。
はい、それ面白そうですね。
はい、
あの今やっているカニ若の中で高校生の子たちと考えるのも楽しそうですよね。
楽しそうですね、いろんな意見が出そう。
うん、
私だとこの前片栗祭りで里芋の冷製ポタージュスープをいただいたんですが、それを商品化してぜひ光秀公に献上できるものにしたいなと思います。
あ、なるほど、そんなスープが売っていたんですね。
はい、とっても美味しかったですよ。
なんかジャガイモのスープ、ビシソワーズは聞いたことありますけど、はい、里芋の冷製スープなんですね。
ビシソワーズに近いんですけど、うん、ほんのりと里芋の風味が香るのでちょっと違うので、ぜひ竹井ちゃんにも飲んでほしいです。
なんかそれはいつでも飲みたくなるようなスープですよね。
はい、
蟹市のホームページでは蟹育ちの詳しい情報やこれまでに蟹育ちに認定された全ての商品を紹介しているので、チェックしてみてください。 またケーブルテレビカニで放送している市の広報番組イキイキマイタウンではカニ育ちの商品を美味しく食べる番組も放送しているので、そちらも合わせてご覧ください。
カニ育ちに認定されているから安心安全に楽しむことができますし、食べればカニのことをより知ることができます。ぜひ皆さんもカニ育ちを召し上がってみてくださいね。そろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、最近は気温もちょうどよくて過ごしやすい日が続いてますよね。
はい、なんかどこかへ出かけたい気分になりますよね。あさって12日からは花フェスタ春のバラ祭りも始まります。
はい、
晴れている日にはこう花の色がより鮮やかに見えますよね。
はい、
写真で撮ってもすごく綺麗です。
3万株のバラが見られるのはこの季節だけですからね。
はい、
バラ祭り期間中に私もぜひ遊びに行きたいです。皆さんもこの機会に足を運んでみてください。
そして花といえば3日後の5月13日日曜日は花いっぱい運動の日ですね。
はい、
毎年春と秋に2回開催される恒例行事です。
ゴミ拾いをしたり花を植えたりすればますます過ごしやすい地域になります。地域の人との交流も深まりますよね。
はい、休日ですがいつもより少し早起きをして清掃活動をすれば気持ちのいい一日を過ごせること間違いなしです。
5月13日日曜日は花いっぱい運動に参加してみんなでカニ市をきれいにしましょう。それでは今日も元気いっぱいで締めくくりましょう。竹井ちゃん、準備はいいですか？
はい、
せーの、それでは皆さんアディオース。